聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書9章1節から6節。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの追う首輝き、肩を打つ杖、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの火のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって、今もそしてとこしえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。次に、新約聖書、ルカによる福音書、2章8節から20節。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら、夜通し羊の群れの番をしていた。すると、主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって、貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然、この天使に天の大群が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか、と話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また、貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかし、マリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。以上です。
今読んでいただきました箇所のすぐ前にはイエス様の誕生の出来事が語られています。イエス様はユダヤのベツレヘムでお生まれになりました。その時ヨセフはすでに身ごもっていた妻マリアを連れてガリラヤの町ナザレからベツレヘムまでの長い旅をしなければなりませんでした。その旅先でマリアは出産したのです。ヨセフとマリアが このような旅をしなければならなかったのは、ローマ皇帝アウグストゥスが全領土の住民に登録をせよとの勅令を出したからでした。住民登録は税金を徴収するためになされます。そのために貧しい庶民が苦しい旅を強いられる。そこにはこの世の支配者によって搾取され、権力に翻弄されて苦しむ弱い人々の姿があります。2000年前も今もそういうところは変わっていないところがあるようです。望んではいない旅の中で、マリアは初めての出産をします。生まれたイエス様は貝場家に寝かされたとあります。人間の泊まる部屋に入ることができず、家畜小屋で生まれたのです。その出来事が羊飼いに告げられた話が今日の箇所になります。8節を見てみますと、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。日本では馴染みがありませんが、羊飼いの仕事は大変つらいものでした。昼間は暑い太陽の下で羊の群れを良い牧草と水飲み場へ導いていかなければならず、夜は狼など野獣や強盗から羊を守るために洞窟や石を積み重ねた囲いの中に入れ、羊飼いはその囲いの入り口に木の枝で作った小屋に泊まって羊の番をする過酷なものでありました。また社会的には住所不定でいかがわしい人間として徴税人と同じように卑しいものであり、先ほど言いました住民登録の対象にはなっていないなど、軽蔑や偏見、差別を受け、人並みに扱われない苦しみを負っていました。それは光の世界から外され、暗闇の中で生きることを強いられていたことになります。神様はそのような羊飼いを選んで大きな喜びを告げました。それはいつもとは違う特別宗教的な雰囲気に満ちた時ではなく、毎日の生活のただ中を懸命に生きていた羊飼いのもとを訪れてくださったのです。九節を見ますと、すると天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。ルカ福音書は、クリスマスに至る出来事を一章の初めから記しています。ヨハネの誕生をザカリアに告げたとき、ザカリアは恐怖の念に襲われたとあります。またイエス様の誕生をマリアに告げたとき、マリアは戸惑い、一体何のことかと考え込んだとあります。神様の光に照らされるとき、私たちは戸惑い、恐れることしかできないのではないでしょうか。ザカリアやマリアと同じように、羊飼いもまた恐れることしかできませんでした。その羊飼いに天使は言います。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。 この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印であるというのです。大きな喜びは貝羽桶の中に寝ている血の実子だというのです。そしてこの血の実子があなた方への印というのです。二章に入ってから繰り返して出てくる言葉に気がつきます。それが貝羽桶に寝ている血の実子という言葉です。二章の七節や十二節や十六節に出てくる言葉です。七節では生まれたばかりのイエス様が貝羽桶に寝かされたことは、この世の支配者によって翻弄された辛く惨めな出来事であり、この世を覆っている闇の深さがそこに示されています。救い主は家畜小屋の動物の匂いと汚れの中に、貧しく最も低いところに来られた。しかも自ら自分の命を守ることもできない無力さの中に来られた。そしてそれが羊飼いたちにとって主イエス様を見出す印だというのです。天使が言い終わると、今度は大勢の天使が加わり神を賛美します。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。私たちはこの時、天使が天の高いところから地上に向かって語っているかのような印象を受けます。しかし聖書をよく見てみますと、主の天使が近づきとあるように、天使は羊飼いのそばまで降りてきて羊飼いに親しく語りかけるかのように救い主の誕生を告げているのです。羊飼いは天使の言葉を聞き、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと立ち上がり急いで行ったとあります。ここに出来事という言葉があります。この出来事という言葉は13節にも出てきます。言葉という意味も合わせて持っている言葉です。つまりそれは神様の語られた言葉が語られた通りに実現して出来事となった、神様の語られた言葉を見ることができるということです。神様はその約束に真実でありますから、その言葉には不可能なことはなく、必ず実際の出来事となるのです。ザカリアとエリサベトの子ヨハネの誕生の時もそうでした。貝羽桶に寝かされたイエス・キリストはまさに羊飼いのために神様がこの世に遣わしてくださった救い主です。だから神様は真っ先に天使たちを通して、あなた方のために救い主がお生まれになった、そう告げてくださり、貝羽桶に寝ている血の実子こそがあなた方への印と語ってくださったのです。天使が語ったこの神様の言葉に導かれて羊飼いたちは カイバオ家の救い主にお会いすることができました。そして20節には、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったのです。羊飼いは元の生活へと帰っていったのです。それから羊飼いたちの日々の生活が変わったわけではありません。羊飼いとしての働きはこれからも続いていきます。人々から蔑まされている辛い現実も変わってはいないでしょう。しかし羊飼いたちは自分たちを覆っている闇の中で飼い葉桶の救い主に出会ったのです。神様がその一人子を闇に覆われた自分たちの現実のただ中に救い主として使わせてくださった、その神様の救いの御業を見たのです。それによって羊飼いたちは神をあがめ賛美しつつ生きるという新しい歩みを与えられたのです。クリスマスはもう来週にクリスマスを迎えますが、クリスマスはまさに神様が私たちのところに入ってこられる、イエス・キリストが私たち自身の中に生まれてくださることです。飼い葉桶は家畜の餌を入れるための何の飾りも美しさもない薄汚れて不潔なものです。そんなところに赤ちゃんを寝かせる人はいるでしょうか。私たちは罪に満ちており、粗末な器であり、薄汚れた飼い葉桶なのです。イエス様を拒絶し十字架につけてしまうものです。しかし父なる神様はその飼い葉桶である私たちの中に一人子イエス・キリストを寝かせてくださったのです。この自分の中にイエス様が生まれてくださったのです。この印は羊飼いだけにとどまらず、あなた方のために救い主がお生まれになったというのです。私たちのために救い主がお生まれになったのです。この大きな喜びの訪れは私たちをすべての恐れから解放して救いの喜びで満たしてくれます。お祈りを捧げいたします。主イエス・キリストの父なる神様、大公説の中にあってイエス様が私たちのところに来られ、私たちの中に住んでくださるクリスマスの喜びを新たにされたことを感謝します。羊飼いがそうであったように、クリスマスの喜びを私たちも伝えることができるようお持ちください。主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。